お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド。今日はタスマニアから堀川真由美さんのリポートです。真由美さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。タスマニアもう寒いんじゃないですか？
そうですね。今日収録日が18日なんですけど、最低が6度、最高が11度となってますね。
なんか最低と最高あまり変わんないんですね。
そうなんです。なかなかね、15度以上にはもうちょっとなってくれなくて、一日中、ちょっと特に風が吹いたり、日陰に入っちゃったりすると本当に寒いです。もうね、5月に2回ほど、マウントベレントの方に雪が積もってるのを観測できました。本格的なウィンターシーズンな感じがします。
では今日はそんなタスマニアからどういった話題をいただけますか？
今回はですね、終わってしまったんですけど、タスマニア・ホバート真冬の芸術祭ダークモホについて少しご紹介していただきたいなと思います。最終日のメインのパレード、2万人の人が参加したということで、巨大なモージアムスケート、エイのおごごと言われるスカルプチャーが燃やされました。このおごごっていうのはちょっと聞き慣れないかと思うんですけど、負のエネルギーを追い払うために、皆さん祭りの間に、このダークモフォの間に紙切れに自分の持っている恐怖を書いて、で、それを最終日、そのおごごと共に燃やす。はい、ちょっと面白いですよね。で、実際このおごご、なんかオーストラリアだけではなくて、バリのアーティストチームの方と一緒に作成したと載ってますので、まあ、なんか本格的な感じですよね。この、モージアンスケイ、これは絶滅危惧種のエイなんですね。毎回このおごごのスカルプチャーに選ばれる動物は、その、タスマニアの絶滅危惧種になってみたいなので、ちょっと今回このエイのことにもせっかくなんで、説明させてもらえたらなと思うんですけど。
はい。あ、毎年 A ではないんですね。違うこの動物が燃やされるんですね、最終日に。
はい。で、今回は A だったんですけどね。はい。この A はですね、マクアリーハーバー、すいません、タスマニアの西海岸の方にある港なんですけど、その港のみで見られる A になっていて、この10年以内に絶滅する可能性があるというふうに言われてます。港も約300平方キロメートルほどで、そんな大きくないんですよね。世界で最も地理的に制限されたサメ A の一つと言われてます。で、すごいのがこの恐竜が地球を歩き回ってた時代より、オーストラリアの海域に生息していたということでね、なかなか息の長いA になってます。で、ミディアムサイズの大きさで100センチ弱のサイズの A になってますね。これが2019年に大量死亡事件が起きまして、今までいた個体数の約半分が一掃されてしまったということで、現在いる A の数が1500匹ほどであると考えられてます。これはですね、港の中の酸素濃度が下がってしまったことによって、死んでしまったようですね。で、マクアリーハーバーには、今、結構ニュースでも皆さんお聞きしてるかと思うんですけど、鮭の養殖場があるんですよね。で、その集中的なサーモンの養殖によって、酸素の枯渇効果が起きて大きなダメージになってます。具体的に言うと、サーモンが食べ残した餌、また排泄物糞が、そのハーバーの底に沈んで微生物の活動が活発化で、それによって酸素を消費されてしまい、ハーバー全体の、酸素濃度が低下っていうことが起きてしまっています。他にもね、水力発電による川の流れが変わってしまっ て、サーバーの中に入ってくるはずであった密度の濃い海水がサーバーの中に入らなくなってしまった。だとか、まあ、あとは、単純に漁業のために網に絡まってしまった。あとは歴史的に鉱山、採掘、マイニングがあったと思うんですけど、その汚染鉱物が流出している、なんと様々な原因があります。はい。なんでですね、今回こういう絶滅危惧種のことを、大きなダークモフ、ステーツ内だけじゃなくて、他のね、ステーツの方たちも来る、この大きなイベントの中で、そういう、まあ、目を向けようっていうことは結構素晴らしいなと思うし、また私たちもお祭りだ、すごい、だけじゃなくて、なんか、大きいのが燃えてるだけじゃなくて、そういうふうに、なぜ、それが選ばれて、で、私たちがなんか何かできることはないかな、なんて、そういうのを、考えられるといいですよね。やっぱグリーンな土地がタスマニアの魅力でもありますからね。まあ、それだけじゃなくて、街全体もダークモフォーに染まって、ちょっとした個人店なんかも、そのダークモフォーっぽい赤と黒のディスプレイをしてみたりだとか、ライトを、レッドライトが街中についてたりとかして、ちょっとなんかクリスマスのような浮き足だって、なんかそうですね、ウキウキしましたね。
ダークモフォを初めて聞くっていうリスナーの方に、一言で言ったら、ダークモフォとはどういったイベントになりますか？
ダークなアート。なんか、ショッキングなアートっていうのが見れるアートフェスティバル。になってると思います。はい。
まゆみさん何か見に行かれましたか？
ウィンターフィアストっていうたくさんのフード、タスマニアのフードお店が出てる場所があるんですけど、そこにちょっと足を運んでみたぐらいなんですけどね。
あと、タスマニアといえば、最近新しい橋が開通したというニュースを見たんですけど、少し教えていただけますか？
は
い、
なんと、786ミリオンダラーがつぎ込まれた。かなり、大きなプロジェクトだったんですけど、新しく、はい、ブリッジウォーターの橋が開通したようです。橋の長さは 1.2 キロで、幅が3メートル。2レーンずつで、トータル4レーンになってます。タスマニアの方の大きなダーウェンリバーをまたぐ橋になってます。車の往来だけではなくて、歩行者、自転車も安全に通行可能で、橋の下は船も渡ることができます。このプロジェクトによって200に及ぶ仕事がコミュニティに提供されたとのことです。この、ちょっと関連してではないですけど、ホバートローカルにブリッジウォータージェリーっていう現象が秋から冬にかけて見ることができるんですね。その橋の名前と同じ、ブリッジウォータージェリー。ダーウェントの川周辺に生じる大きく厚い霧のことを、ブリッジウォータージェリーと言います。私も最近知らなかったんですけど、ローカルの人に、出てるね。ブリッジウォータージェリーが出てるねって言われて、何のことって教えてもらったんですけど、そう、早朝にとても低い位置に、重たいフォグがノースホバートの一角に溜まっていて、でも急にすっと中に入ったら、もう何も見えない、すごい濃い霧に覆われたっていう感じでした。これは夜間冷たい空気が山から落ちてきて、ダーウェントのあたりに集まって、まあ、川なんで十分空気が十分に湿って涼しい場合に、そういった濃い霧ができるみたいです。で、また翌朝にこの空気が谷から出てきて、ニューノーフォーク、ブリッジウォーター、ホバートの北部、南部の郊外を覆るようです。で、これ、ジェリーって名前がまた面白いんですけど、最も有力な説明は、ロンドンの囚人と共にやってきた。ということですね。地元の泥棒のスラングで、フォグ、or ミスト、をジェリーというふうに言うみたいですね。 面白いなと思って。初めてのレコードは1821年。この深い霧のせいで、ガバナーのマクワリーがお昼の過ぎまで、12時30分頃まで、フェリーで足止めを食らってしまって、ホバートまで旅行ができなかったというのが最初のレコードのようです。これ、Facebook グループとかもあるので、このブリッジ・ウォーター・ジェリーの写真を撮ったグループなんかもあるんで、ちょっと気になる方は見てみてください。結構面白い霧の出方です。ブリッジとブリッジ・ウォーター・ジェリーがちょっと今回の、ネタでした。
まゆみさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。